特集、桑名福祉ビレッジ大解剖、新しい福祉の形の実現を目指す。今年4月、さまざまな年代、性別の人たちが共に生活する施設としてオープンした桑名福祉ビレッジ。そこで働くスタッフや利用者の人たちにお話を伺いました。見取り図があります。関わり合いのエリア、通いのエリア、住まいのエリアがこの字型にあり、その周りをビレッジ公園が取り囲むようにあります。関わり合いのエリア、ライムショップ、ビレッジセンター、誰でも利用できる交流ラウンジや食品や日用品などを販売するお店があります。通いのエリア、保育園、生活介護、児童発達支援センター、相談支援センター、ケアプランセンター、子ども、障害のある人など様々な人が交流。住まいのエリア、養護老人ホーム、母子生活支援施設。設備が充実し、施設が一つになったことによる連携も生まれています。ビレッジ公園、山崎パーク。既存林を生かした公園には、芝生広場や散策路があります。ここに、様々な6人の人たちの写真があります。所在地、星川 2239-1。駐車場あり、京バス法務局前、西武北ルートから徒歩1分、三重交通高段住宅前から徒歩3分。お問い合わせ、秘書広報課、電話 24-1492、ファックス 24-1119。桑名福祉ビレッジが新しいと言われる理由。養護老人ホームや保育園など様々な施設を集約し、誰もが利用できる公園を併設する桑名福祉ビレッジ。福祉の課題解決につながる新しい取り組みとして全国から注目されています。新しいと言われる理由を中川総センター長に伺いました。みんながお互いを助け合う人間社会の本来の姿に、どんな立場の人も生活に関する困りごとを相談できて、お互いを助け合うことを目指したのが、桑名福祉ビレッジです。今は個の時代と言われますが、個人では解決できないことも多々あります。ここでは互いに協力し助け合いながら過ごすことができます。子ども同士の交流にとどまらず、世代や立場、境遇を超えた交流などが生まれることを期待しています。地域全体で福祉を考えるきっかけに、桑名福祉ビレッジは、福祉の現場で課題となっていたこと、これからの時代に必要とされることなどを凝縮した施設です。全国各地から、これからの福祉のあり方の一つとして注目されています。地域住民の人からも様々な声をかけていただいており、好意的に接していただけています。今後は、事業所内だけでなく、地域を巻き込んだ活動をしていきたいですね。世代や立場を超えた人の交流が生まれる場所に、福祉を自分ごととして捉えるきっかけとなる場所に、互いに協力し助け合う社会に、ここに桑名福祉ビレッジの前に立つ総センター長中川義文さんの写真が2枚あります。多世代共生施設ライムの丘総センター長中川義文さん。 多世代共生施設ライムの丘内の七施設を取りまとめる総センター長、児童発達支援センター長を兼務。誰もが気軽に相談できる場所を作るのは長年の夢だったと語る中川さん。ライムの丘保育園、いろいろな立場の人と自然に、いろいろな人との交流が子どもの成長のプラスに。保育士上田ひまわりさん。ここに上田ひまわりさんの写真があります。高齢者や障害者、外国人など、世の中にいろいろな立場の人がいるということを子どものうちから知ることはとても大切です。まずは知ることがスタートだと思うので、今後は施設間の交流の中で一緒に遊んだり、季節の行事などをやったりしたいですね。児童発達支援センターと同じ建物内にあることで、ちょっと気になることを気軽に専門のスタッフに相談できるのは、保育士としてもありがたいです。子どもの成長を細やかに見てくれるのを感じます。保護者の古川さん。保育園の先生が本当に子どもに愛情を注いでくれていることがわかるので、安心してお任せできます。子どもも保育園へ通うのが楽しみのようで、休日も行きたがるほど。児童発達支援センターへも通っているので、送迎の負担が減ることや、内部で連携してくれるのもありがたいですね。高齢者や障害者など、家庭では接することのない人のことを、保育園で自然に知れるのも良いことだと思います。ここに園庭で遊ぶ園児たちの写真が2枚あります。児童発達支援センターライムの丘。保育園併設でさらに通いやすく。専門職スタッフが増え、訓練用の個室も増えました。保育士豊田千里さん。ここに豊田千里さんの写真があります。登録児童は100人を超え、スタッフは30人ほどが在籍しています。療育センターの時と比べて部屋数が増えたことで、訓練などの時間数を増やしたいという保護者のニーズに応えられるようになりました。専門のスタッフも多く在籍しているので、気軽に相談できるのもメリットに感じています。ゆくゆくは、1階の保育園との交流保育など、子どもたちに人との関わりを体験してほしいと考えています。保育士や専門職の人も増え、安心感があります。利用者の保護者、愛さん、Kさん。以前に通っていた療育センターの時と比べて、綺麗になって部屋数も増え、子供もワクワクしながら通っています。体や言語、情緒など、それぞれ専門の人に見てもらえるので、保護者としては安心です。さらに、保育園の子供たちと交流することで、子供のうちからいろいろな人と接することができるのは、子どもの成長にとっても良い影響があるのではと期待しています。今後はセンターでの活動の内容や子どもの様子を書面で報告してもらえると、後から見返すことができてありがたいと思います。養護老人ホーム、シルバーサポートライムの丘ハウス。誰もが居心地の良い場所へ。他施設と連携してより広いサービス提供へ。主任生活相談員、小川敦さん。ここに小川敦さんの写真があります。廊下や手洗い場が広くなり、職員の動線がスムーズになりました。1階の食堂と保育園の遊戯室は窓と通路を挟んで向かい合っているので、子どもの遊ぶ姿も見られます。園庭で遊ぶ子どもの声を聞くと元気になるという入所者さんもいて、 良い刺激になっているようです。母子生活支援施設の入所者さんに対し、給食提供などもできるようになり、これからも一つになったメリットを感じてもらえるような支援をしていきたいと考えています。ここに3人の顔写真とコメントがあります。西岡さん、季節行事をやりたいです。大谷さん、子供の声を聞くと元気になれます。秋山さん、子供は可愛いですね。生活介護、ナーシングセンター、ライムの丘。敷地内を自由に移動してリフレッシュ。明るく広々とした室内でリハビリに励んでいます。センター長、丹羽春子さん。ここに丹羽春子さんの写真があります。ワンフロアになったことで職員が無駄な動きをすることがなくなり、職員全員が利用者全員を見守りやすくなりました。またスペースも広くなったので、利用者一人一人の装具や車椅子を置いておけるように、また明るく風通しの良い建物になり、心地よく過ごせます。利用者さんはリハビリをしたり散歩をしたりといろいろな過ごし方をしていますが、今後は外出レクや季節を感じるおやつ作りなどをしていきたいと考えています。2枚の写真があります。1枚目、フロアでいくつかのテーブルの前に座っている人たち。2枚目、車椅子の男性と話している職員。写真終わり。ビレッジ公園、誰でも利用できます。建物を囲むように設けられたビレッジ公園は、程よい傾斜のある遊歩道が整備されています。ベンチなどの休憩スペースもあり、近隣住民にとっても散歩コースに。施設利用者のみならず、誰もが利用できます。写真が4枚あります。1枚目、公園で机の前に座り話している数人の人たち。2枚目、3枚目、4枚目、それぞれ公園の様子。どれも緑あふれる広々とした印象です。写真終わり。ライムショップ。食品や日用品が充実。生協コープの商品をはじめ、市内の障害福祉サービス事業所の焼き菓子や雑貨類を購入することができます。施設利用者をはじめ、近隣住民からも、近くで食品や日用品が買えて便利との声が。おにぎりやパンの販売も行っているため、ビレッジ公園でランチといった使い方もできます。写真が4枚あります。1枚目、買い物をしている人たちの写真。2枚目、数点の商品が並んでいます。3枚目、おにぎりの入ったお弁当。4枚目、数種類のパン。写真終わり。ビレッジセンター、人々の交流が生まれる。誰もが気軽に利用できるビレッジセンターは、近隣地域の自治会や民生委員などが地域交流の場として、また地域のサークル活動の会場としても利用されています。1階は自由に出入りできる交流ラウンジがあり、4人掛けテーブルやカウンター席も。無料公共 Wi-Fi も整備されています。2階は大小2つの会議室があり、予約制で誰でも利用できます。また、桑名福祉ビレッジ内の各事業所に対し、地域住民から何かお手伝いできることはないか、一緒に地域のイベントを開催したいといった働きかけがあり、交流が生まれています。 1階にあるテーブル類は、桑名竹取プロジェクトによる蓄財が使用されています。2階は地域交流の場として様々な活動に使用されています。それぞれの写真があります。